寺子屋たっちゃん。
今朝も元気なたっちゃん。先週からロンドンオリンピックを前にしたお話始まっています。さて今朝は、
はい、おはようございます。先週はパラリンピックのクロスカントリー日本代表新田義博さんの幼少の頃から、あるいは目標と目的の違いってなんだって話をしました。その今日はですね、用意周到、全て万端整えよっていう、まあ要はこれはアスリートに対して提言なんだけど、用意周到、全て万端整えよっていう題目で、考えてみたいなっていうのを紹介してみたいな。皆さん覚えてらっしゃいますでしょうか。1988年ソウルのオリンピック 100m ハイエーゴールドメダリスト、誰だったでしょうか。現在順天堂の水泳部の監督だとか、オリンピックの強化コーチなされている鈴木大地君。鈴木大地君は当時鈴木陽次っていう同じ鈴木さんコーチと二人三脚でオリンピックを目指していました。あのオリンピック予選から、その時に最大のライバルはアメリカバーコフ、そして CCCP、今言わなくなっちゃってね、ソ連だよね、のポリアンスキー、当時第一人者バーコフ、アメリカ、それからあと第一鈴木大地君とポリアンスキー、どっちかで予選ではね1秒以上負けてたのね、バーコフに。第一はで決勝レースだ、まあ結果を先に言っちゃうと 0.13 秒の差で第一優勝。もう詰めの差。じゃあその勝因は何だったんでしょうかっていうところですよ。一番最初に紹介した用意万端ね、準備をきちっと整えよ、それを実は第一は前年1987年ソウルのプールを視察した。でそれは陽次コーチとね、鈴木陽次とコーチと、ハイエーって上向いて泳ぐからね、天井を見て、 TJ は水泳やりますか。
はい、はい、特にバックが得意です。
ああそうですか、それはすごいや。その時に感じることって、天井の低い水泳場と天井の高い水泳場、スピードに感が差があるでしょ。
あります。
天井が高いとちっとも進んでないじゃんね、天井が低いとガンガン進むじゃんね、その感覚ってあるよね。それからもう一個は 50m でタッチするときに、どの段階でタッチするのか、ね、どの段階で回転してキック、それを測っとかないといけない、タイミングね、ターンのタイミング、これとっても大切じゃんね。から当時のそのソウルオリンピックの時は時計式のタッチパネルが計測、ハイエー、はい、タッチするときどうなりますか、手はぐるっと回ってるわけだから、円を描いてタッチするじゃないですか。そうするとそれ直線でドーンと突っ込んだのと、じゃあ 0.0 何秒差が出ますよね。だから要は鈴木大地は、鈴木陽次とコーチと 0.0 何秒の差で勝つ、爪の差で勝つ、爪を伸ばして最後は突っ込めと、こういう練習をした。これ笑っちゃうよな、これ笑っちゃう。だけどね、本当笑っちゃうんだけど、その差で勝ったわけですよ。それが本当に勝ったんだよ。それですごいよね。で結局ね、もう一個はね、外国旅行した時に我々みんなが一番心配することは何？旅行した時に一番心配するの何言われる？水飲むなって言われるんじゃねえ、水が違うから下痢になっちゃうよってね、ある僕の知り合いの人がタイを旅行しましたって。それでね、船乗ってね、どうしたらね、なんか変な天魔線みたいになってギチラギチラの果物を売りに来たって。わー食べたくなっちゃったから買ったって。そしたらその包丁をね、その皮の実でジャジャジャって洗ってパパパって皮むいてリンゴ買って食ったって。うわー美味しい美味しいって。もうその日から七天抜刀。で、そーらね、水だよ水。そのね、ところがその、要は、大地は1年前に視察した時に、その相手の関係者に言って本当はダメなんだけど泳がしてくれって、その水に入ってその水をわざと飲んだ、それで自分に免疫を作るって、そのぐらいやったって。それからさっきもちょこっと言ったけど、些細なことだけど爪も切らず伸ばしておいたって。でさらにここがポイントだ、バーコフは、アメリカバーコフはメンタルが弱いっていうことを今までの試合の中、戦いの中でよく分かってた。で最後TG は知ってるよね、大地がその泳いだ姿を見たことあるでしょ。あのハイエーってスタートするときどうするかっていうと、潜って上向いて中で泳いでんじゃね、あれバサロって言うんだよね、バサロ泳法。
なかなか出てこないです
よね。出てこない、出てこない、
スタートしてから。
その通り。その時にバーコフは30メーターバサロ、大地は25メーターバサロ。結局なんでかっていうと、あれすごい体力を使う、息止めてやった。だから最後の後半にバテちゃうんだよね、あんまりバサロ長くやると。ところがバサロは水中だから、その抵抗が水上を行くより少ないから早く泳げるね。さあそれでどうだ。結果として鈴木陽次はコーチは決勝大地勝負かけるぞ、35メーターバサロだ、25メーターを10メーター伸ばしねえ。それで結局ブワーッと浮き上がってきた時に見えない。今まで浮き上がってきた時に大地はとっくにも25メーターで浮き上がってるわけだから、バーコフからすれば見える。ところがバーコフがもう浮き上がった時は潜ってるわけだから見えない。ドキーン、バーコフはもう精神的に俺飛びちまった。そこでもう動揺が起きる。で結果として最後大地は言う、腕を回すんじゃなくてビヤンと伸ばした、逆転優勝。 0.13 秒差だったよ。 0.13 秒差、爪の差。結局ね、要は用意周到万端整えて臨んでやるんだけども、この時に京セラの稲森会長っていう人がいました。京セラの有名な稲森さん、稲森和夫さん、楽観的に構想して、悲観的に計画し、楽観的に行動せよ、僕はこれは勝つぞって軽く思え、だけど計画するときはもう爪の差まで考えろ、悲観的にこうなっちゃうまじ、こうなっちゃうまじで、最後行動を起こしたらもう気楽にやれ、で人事を尽くして天命を待つっていうことなんですよ。ところがスポーツの選手はそれじゃダメだよ。人事を尽くして天命をもぎ取ってこなきゃ、これはスポーツの世界。僕らは人事を尽くして天命を待つでいいんだよ。だけど人事を尽くしてもぎ取ってこい。でもう一個ね、最大の僕がここで勉強したことはね、悩むと迷うは違うって僕は思ったんだよね。悩んでるやつは必ず勝つ、これは決断の時期が来るんだよ。悩んでるやつはどうしようどうしようって悩んだ、うん、どっちにしよう、いやこっちにしよう、迷ってるやつはダメだよ、決断できないもん、迷ってるやつはね。いろんなこと人生では考えられないこと、考えたくないことが起きてくんだよ。考えられないこととか考えたくないことが起きんだよ。最悪の時に最善のカード切れるか、勝負だよね。いい勉強になるんだよねスポーツって。でさっきの鈴木大地と鈴木陽次の話はね、二宮清純のあのスポーツライター、それをね俺あの聞きに行ったんだよ、講演を。そこでね一生懸命ね控えてきた人の人の受け売り TTP で徹底的にパクってんだよ。
たっちゃんの TTP は徹底的にパクれ。
そうそう
これも人のことを聞いていいところを身につけるための一つのお勉強でしたね。
そうですよ。そのうちに CKP でちょっと変えてパクってOKP でね大きく変えてパクっちゃう自分のもんで。
でもきっとこうやったスポーツ選手たちというのも人のいいフォームを見たり、いいやり方を見てそれを真似して自分の身につけていくんですよね。
そうですよ。だからあのね、最初からものを考えてね自分で生み出していく人なんかいないんですよ。要は真似なんだよね。で経営者だってそうだよ。あの見ていいと思ったら真似するんだよ。だから偉そうに真似しないからダメなんだよね。真似する真似する、真似して自分のものにしてきゃいいんだよね、うん、変化するもんねえ。だ俺どっかで言うと思うんだけどね、進歩と変化違うよって。
お、それはまたいつ出てくるか、うん、ぜひ皆さんも覚えておいてください、ね、進歩と変化は違う、これもキーワードになりそうですが、うん、今日は用意周到すべて万端整えよの編でした。